皆さんごきげんよう。ラブ・オール・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブ・オール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、とうとうも9月に入りましたね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
9月まだね少し暑いですけれども、ね、少しずつこうもう立秋も過ぎましたしね、はい、秋の日が近いということですね、
うん、9月1日今日はですね防災の日なんですよね、
う
ん、
あ911かな。
いやあのね関東大震災が、うん、まあ、101年目ですか、去年100年目でしたんでね、今南海トラフがね、
そうですね、
どうこうということで、うん、今ありますけども、はい、まあ、防災皆さんね、十分いろんなこと備えられていると思いますけど ね気をつけていきたいと思いますね、う
ん、南海トラフってすごくこう高速道路走っててもね、
はい、
掲示板にこう電光掲示板出てたりとか ね、うんうん、すると怖くなりますよ ね、うん、だからまあ私今枕元にリュックとで防災グッズを置いて、一応寝てるんですけど、はい、靴も置かないといけないって言われてますよね。
あ、それよく言われます ね、
あ、靴もかと思ったんですけど、まだ猫もね、猫たちも連れて行かないかんから、うん、猫のね、はい、ゲージやら、うんうん、いろんなもんも置かないといけないんですけども、まあまあね、ちょっと怖いですね。
はい、
はい、じゃいつもの1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節を季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は少々暑さも収まりますよという時期ですね、うん、まだちょっと暑いですよ ね今の時期ね、はい、まだ8月、うん、ね、続いて暑いですけれども、こうもう本当暑くない日が来るのかしらっていうふうに心配するほど ね思いますけど、まあ、心配しなくても大丈夫です。あっという間に 寒い日が今度来ますからね、はい、はい、この時期になるとこう朝と夕方も涼しくなりますけどもね、まだ昼間は暑いです。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を田んぼで表したものが72個。今の時期は穀物、穀物すなわち実る、まあまあそのまま、ままですね、うん、ちょうどもう稲刈りの季節ですが、はい、まあ、私の住んでる大阪府のちょっと北の方のね、里山の方はもう早いんですよね。9月の最初くらいにもう稲刈りの時期になりますけれどもね、はい、皆さんもやっぱり都会に住んでたら稲刈りのとか分かんないですもん
ね。これからまあそういういい季節ですね。
そうですね、うん、今からね散歩してても気持ちいいですしね、うん、はい、まあ、田舎道の散歩もね、トンボがたくさん飛んでて気持ちいい季節になりますけれどもね、ちょっとまあ寂しい季節でもありますがね、はい、はい、まあ、今の季節を楽しめばいいと思っております。 さて今日はね、カルマ、
うん、
カルマって、まあ、いろいろ何回もやったことあるんですけれども、私動物愛護活動をね若い頃にしてたんですよね、はい、まあ、20代後半から30代にかけて、うん、で、まあ、結構ねこれ苦しんだんですよね、
うん、
なぜ自分がこんなかわいそうな動物たちに関心を持ってしまうのかとか、まだこれは自分で前世がね、自分たちっていうかね、前世に何か動物をいじめたのかなとかね、考えてきたことがあったんですよ、うん、でそんな時に思い出したのが、500回首を切られた鹿の神話、知ってますか？
うん、なんか
ちょっと言ったことあると思うんですけど、はい、まあ、しかしこれどこで読んだのか、誰から教えてもらったのかちょっと覚えてなくて、うん、で調べたんです。どこに調べてもなくてね、インドの出典だっていうことは分かってたんですけども、インドのなんていう本なのかっていうのことも分からないし、うん、調べたんですよね。そしたらインドの神話には輪廻転生とか、まあ、カルマの概念に基づいたさまざまなお話があるんですけれども、うん、鹿に生まれ変わって何度も首を切られるという具体的な話は以下のようなものがありました、王に仕えた鹿、うん、まあ、これはジャータカ物語というのがあるんですけどね、
うん、
仏教における、まあ、前世の物語という意味なんですけれども、に由来するものだったんですね。 まあ、ある王様が鹿狩りを楽しんでいました、うん、王に捕らえられた鹿は王に対して他の鹿の命を助けるようにお願いしたんですけど、してで自分の首を差し出しました。鹿は何度も生まれ変わって最後に、真理に対して下脱するというもの。でもこれちょっと違うなと思うんです、うんうん、これちょっと違うなと、まあ、こういう鹿と、ね、王様の話っていうのはたくさんあるんです実は、うん、で、まあ、ずっと調べていくうち、まあ、こんな鹿の、ね、お話がたくさん出てきたんですけど、うん、やっとできて出てきたんです。これは鹿の500回の転生っていうお話で、これもやっぱジャータカ、うん、の民話から出てきたんですね、うん、でインドってやっぱり仏教から来ているので、
はい、
そういう日本にも割と伝わりやすいというか、うん、面白いですよね。これいろいろ調べていったら、ね、いろんなお話がこう出てきたんですね、うん、まあ、それについて今日ちょっと、ね、お話ししようかなと思っております、
はい、
ラブフォーシングス。この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、楽曲ね、そしてその後ね、今日はインドのこの民話のについての話にしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、お願いします。9月入りましてね、やっぱり夏の疲れ、まあ、出てくる9月なんですけどね、不調というか体なんとなく、まあ、夏バテじゃないですけどだるいなとかね、日々の暮らしで整えていかないといけないんで、今日は簡単に5点ほどですね、
はい、
不調を防ぐためのね、日々の暮らしのポイントといいますかね、3個までのお伝えしたいと思うんですけど、まず1点目はですね、呼吸というのは非常に大切なんで、皆さん日頃私もね、あんまり意識してるよりしてない呼吸のリズムってないですか？
呼吸は
意識してます？みさん。
そうですね、やっぱりね、ちょっと しんどい時とか浅くなるから、
そうなんですよね、
だから自分でこう深くすごく注意しますね、一日何度も、今呼吸浅いなっていうふうなことはすごく意識してます ね、
いいですね。やっぱり今みさっぽ言って呼吸はやっぱりね、浅くなるとやっぱり体調ね、うん、あまり不調が続くことが多いんで、うん、その呼吸のリズムは深くゆっくり、
そうですね、
うん、で気持ちを落ち着かせてですね、前かがみになるとね、呼吸が浅くなりますんでね、うん、たまにはね、こう両手広げてね、こう鼻からね呼吸して、胸を広げて、大きく呼吸してみてください。それがまず1点目、はい、それから2点目はやっぱりね、日光を浴びるというのは非常に大切なんですね。
そうですね、暑いからね、
朝起きてね、やっぱり日光を浴びるというのはいいことらしいんですけども、例えば外出する予定がなくてもね、朝起きたらとりあえずね外に出てね、まあ散歩するとかね、うん、まあ公園で朝ごはん食べるのもいいらしいんですけど、朝の行動の一日のリズムをね作っていただきたいと思います。それからですね、3点目はやっぱり皆さんもほとんどスマホの世界なんですけども、ね、スマホを見るときはね、顔の前、言いましたけどね、顔の前で見てほしいんですよ。下にこう置いてみるとね、頭が当然重たいもんですからね、肩こりにつながるんでね、これも不調の原因になりますんで、スマホはね顔の前でね、できるだけかがまずに見てほしいというのが、まあ、3点目、うん、それから、5点目はですね、やっぱり食べ物はですね、できるだけですけども温かいものをバランス食べる、
うん、
冷たいものを食べますとやっぱり体冷やしますんでね、まあ、温かい、まあ、おかず食べ物を心がけてほしいというのと、最後にですね、何と言いましてもいつも言ってますけど、お風呂、うん、これはお風呂はですね、寝る前の2時間ぐらい前がいいらしいですね、うん、やっぱり寝る寸前にね、お風呂に入ると逆にこう眠りを妨げると言われてますんでね、うん、できるだけ布団に入る2時間ぐらい前にお風呂に入ってクールダウンしていただきますとですね、眠りやすくなりますんで、ぜひ皆さん今申し上げたことを心がけていただいて、元気なですね9月秋を過ごしていただきたいと思います。
そうですね、ちょっと夏の疲れが出やすいですもんね、今の時期になると ね、
そうですね、はい、
ちょっと元気出していきましょうか、
はい、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌、旗乳酸菌。 よりこれでせ腸がきれいになったなら、ほれお腹きれいな病院さんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
あんたお風呂の中で何言うとんねんの。
はい、めっちゃいい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは人間の証明。これはエグザイルの淳さんと、ギタリストのチャーさんのコラボレーションの楽曲なんですが、私この曲好きでね、最近昭和歌謡をクラブで弾くんですよ、うん、人間の証明だとか、あと、翼をくださいとか、
はい、
それとか、そうですね、異邦人とか、まあ、うん、割と弾くんですけれども、その中の一つで割とこれ喜ばれるんですよね。
おしゃれですねこの曲
なんか、ね、あ、これねちょっとおしゃれに、うん、ちょっとアレンジし、リアレンジされてるので、ね、はい、まあこれ、まあ、昔のあれもしっとりしていいんですけれども、城、うん、山中さんのも ね、いいんですけれども、まあまあ今回はちょっと、淳さんとチャーさんのコラボレーションで人間の証明を聞いていただきました。さて今日はですね、鹿のお話についてっていうのはね、なぜかというと、私がその自分が動物たちをこういうふうにいじめてたのかなとか、だから今こういうふうに動物たちを助けることをしてるのかなとかと思った時にですね、500回首を切られた鹿というお話をね、思い出して、うんうん、でこれはどういう話かというと、シャータカ物語、ジャータカ物語、
ジャータカ物語、
はい、これもやっぱりインドの民話なんですよ、うん、さっき言ってきた仏教における前世の物語に由来するものなんですけども、うん、まあ言ったら仏教の話ですね、うん、の民話みたいなものですね。この一部で、仏教におけるこうお釈迦さんの前世の物語を集めたものなんですって。様々な動物とか人間に生まれ変わって苦しみや試練を経験するお話っていうのが多いそうなんですよ、まあ、輪廻、うん、輪廻転生って仏教から来ておりますのでね、うん、でこれはね どんなんかというと、鹿がね500回生まれ変わりを 首をね切られる運命を経験するんですよ、うん、で最後にその運命から解放される場面を紹介してるんですけど、首を切ろうとしたものがね、鹿が笑ったんですよ、うん、でなんで笑ったんやって聞いたら、僕これが500回目なんですと。でなぜ500回もって言ったら、僕はそういうふうに、逆に動物を殺すねことを知ったと。だから死んだ時に君は神様にもう500回首を切られなさいと、でそういうカルマを与えられたと、うん、でそれがちょうど今で500回目なんですと。これでやっと終わりますと、うん、っていう話なんですよ、うん、ってことは要するにそういうふうに自分がしてきたことではないと、うん、ではないっていうか、なんかまあそういうお話もあると。だから例えばその動物をいじめた人っていうのはちゃんとやっぱそうやってちゃんとカルマで帰ってくるから、あなたがそう悲しくなる必要はないっていうふうなことを思ったんですよ私ね。だからそういうカルマのお話を読んでるとそういうのが結構多いんですよね、うん、例えば理不尽な目にあったとするじゃないですか、ね、ちょっと嫌だなと思うことがあった、はい、でもその時に自分がその友達になんか友達からなんか受けたとするでしょ。その時に仕返しをしてやろうとかって思わなくてもいいんだと、そういうふうに思ってしまいますよ。なんか理不尽なことがあったり、車で嫌な抜かし方されたりするとさ、なんかもう事故れと思ったりするじゃないですか。
こん
な
思ったらあかんけど、ね、
例えば思ったりすることもあるでしょ、うん、なんかすごい煽られてね、うん、ブーって鳴らされたりとかしても腹立つなと思いますけど、うん、だけど自分がそういうふうにしなくてもちゃんとじゃあ自分みんな回ってくるっていうふうなことが書かれてるんですよ、うん、こういうインドの神話っていうんですか、うん、まあ、言ったらなんていうかな、原因と結果の法則っていうんですか、うん、まあまあ お天道様に唾吐いた自分に帰ってくるよっていうふうな子供の時に教えられたようなものがここにはたくさん書かれてて、その鹿のことがまあ それをちょっと調べたかったのでね、今回調べてるんですけれども、まあ、カルマの生産についてっていうのはすごくその日本人もすごい好きなテーマで、例えば生まれ変わりとか、どうですかジョスさんとかそういうのって、
あのインドの映画でね、今思い出しましたけど ね、インドってやっぱりそういうなんていうんですかね、本もしかり映画もそういう内容っていうかね、
多いですよね、
ありますから、またそういう、こうインドの映画見たくなりましたけど、今の話聞きましてね、でよくね最近人間に生まれ変わって何回目やとか言う人がね、これ不思議と、この間な何人か
私この間言いましたよジョスさんに、
いつだったもうミサップはいつも聞いてるんですけどね、全然違う人からですね、
聞いたんですか、
多分あれ生まれ変わって1回目か2回目やでとかね、そんなと思って、私そういう意識というのはちょっとあんまりない方なんですけども、前にその2、3人そういうふうに言われますとね、自分ってそれで生まれ変わって、人間に生まれ変わって 何回目なんだろうなんて、そんなちょっとふと思ったりしたことあるんですけどもね、やっぱりそういう先ほどインドの話ね、非常に興味ありますね、
あんまりこうちょっと理不尽なこと、まあ、あの人はまだ人間に生まれ変わってまだ1回目やからとかって言いますよね、なんかそういうの聞きますね、まあ、カルマの基本概念っていうのは、まあ、カルマっていうのはサンスクリプト語なんですよ、カルマっていう言葉も今すごく日本語に浸透してますけど、で行為とか行いっていう意味なんですって、カルマっていうこと自体が、で仏教とかヒンドゥー語では過去の行為が自分の未来の結果、未来とか現在のそれを結果を生むっていう風な因果の関係の原則なんですけどね、まあ、これは西洋にはない文化ですよね、西洋っていうのはやはりもう、天国に行くと、みんな天、その、なんていうかな、天に帰っていくと、そういう考えじゃないですか、でも仏教っていうのは何度も何度もこう生まれ変わって何度も修行してるんだぞっていう風な、そういうことになるでしょう、なんかまあ先ほどの物語、鹿の物語もまあそういうふうなカルマの生産の概念を具体的にイメージしやすく書かれているものなんだなっていうふうに思ったりするんですけ ど、まあ、鹿の物語 におけるそのカルマの生産って過去の行為に対する結果が全ても果たされて、再び同じ苦しみを繰り返すことのない状態だということなんですよね、まあ、言ったらその鹿は、でそのこのようにしてカルマを全うすることで苦しみから解放されるっていうようなことが示されてるんですけど、はいはい、まあ、鹿っていうのは日本とかってまあ害獣って言われてたりとか、まあ、昨日もねちょっと幼馴染の友達が来てて、彼女たちは畑してるからね、畑じゃなくて農業もやってるから、だったらこの鹿を、鹿打ちっていうのも私たちには大切やっていうふうにやはり言ったりするんですね、まあ、まあここに来てる鹿たちはね、あれやし、そう共存って言ったらじゃあどうなんよっていうふうに言うと、じゃあもうこんなふうに新しい家を建てないでいかないとしょうがないんやっていうふうな、だったらもうこの金融者か資本主義っていうのがいけないやっていうふうに、どんどんどんどんやっぱり掘り下げていったら、みんなが思うようにはならないんですよね、やはり ね、そのきれい事だけでは済まされないなっていうふうなことも思ったりするんですけど、まあ、この、まあ、鹿の話っていうのは、鹿って神様の使いだって言われてるじゃないですか、まあ西洋の文化でも日本の文化でも、まあ、その辺だから難しいですよね、その話をしだすとね、まあ、現代社会と その関連性っていうふうなこともカルマについて、現代社会でもやはりカルマっていう言葉はよく使われてるんですけども、自己責任のような文脈で用いられることも多いと。
なるほど、
だからまあ鹿の物語を通じてカルマの本質にこう触れて、日常生活でどのようにこう善行って言ってもね、やっぱり善行積むかって書かれてますけど、善行って言ってもその時代によっても善と悪なんて違ったりとかしたりとか、違うじゃない、概念も違うし、だからまあその戦争なんかでは人を殺したら良いってされるし、するしね、まあ難しいですよね、この人間が生きていくことと、この哲学的なことになってしまいますよね、まあ、皆様がやっぱりリスナーの方でね、経験した中で過去の行動が今に影響を与えているっていうふうに感じたことあったら、また教えてもらいたいなと思ったりする。ジョスありますか？
なんかねやっぱりそういう、さっきある人が前世こうやったとかなんか言われるとね、やっぱりそうやったんかななんて最近 特になんかそんな話聞きましたんでね、今日の話題がなんかまた不思議とね同じようなことだったんで、やっぱり自分の行いミサップを言いましたように、それがいろんなことで通じてるということなんかなと思いますけど ね、まあ、ね今の行いがね、
まあ、自分のしてきたこともやっぱり今見えてるのがそうだろうし、うん、今見えてる世界っていうのが自分が、ね、かやってることの、うん、今、まあ、しんどいにしてもねだと思うので、まあかといっても反省ばっかりしていかれへんからね、
そうそう、
まあ、その毎日動いてるから、
うん、
そうですね、まあ、楽しいばっかりでもあかんのかもしれないですけど、まあカルマとかこういうのは難しいですね、
うん、
すごく難しいけどやっぱり勉強していかなあかんテーマやなと私は思うので、
はい
はい、難しいですね、はい、まあ、いい行いができるようにすればいいですね、
はい、
それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました、お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、またね、いろんな善行、善行というか積んでね、あの皆さんのそのカルマでこうだなっていうようなことがもし経験したことがあったらぜひ教えてください、はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.